ふるさとの風。放送を聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。7月は1983年に有本恵子さんがヨーロッパで、また1978年に地村康史さん、浜本福江さんが福井県で、そして蓮池薫さん、奥戸由紀子さんが新潟県で拉致された月です。有本さんを除く4名の方々は2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残していたお子さん方の帰国も実現し、現在家族揃って日本で元気に暮らしていらっしゃいます。そして8月2日は拉致被害者の原忠明さんの71歳の誕生日です。拉致されてからもう27回目のお誕生日になります。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。今週は列島だよりのコーナーで、日本を代表する夏祭り青森ねぶた祭りについて、今週の一曲のコーナーでは1966年の大ヒット曲、思い出の渚をお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。まずニュース早わかりのコーナーです。今週は7月30日現在の日本及び世界のニュースを紹介します。日本の塩崎官房長官は20日に終了した6者会合に関し、一定の成果があり、今後に向けて新たな出発ができたと評価しました。また麻生外務大臣は、日朝作業部会の中では過去の清算の話も出るだろうが、日本側としては拉致問題が大きなテーマになるだろうとの考えを示しました。日本外務省は25日、拉致問題で安倍政権を非難した19日付北朝鮮外務省備忘録について、拉致問題は終結したという北朝鮮側の立場を受け入れることは全くできない、日朝主席代表者間の協議では問題の解決に向け共に努力していくことで一致したところであり、北朝鮮側が拉致問題を含む日朝間の諸懸案につき誠意を持って対応し、8月末までに開催される日朝作業部会において有意義な議論が行われることを期待する旨発表しました。7月29日に投票が行われた参議院議員選挙の結果、自民党が37議席、民主党が60議席を獲得しました。この結果、各紙によれば、参議院全体では与党105議席、野党その他で137議席となっています。以上、ニュース早わかりでした。続いてはニュース解説のコーナーです。日本における北朝鮮研究の第一人者の静岡県立大学泉一教授をお招きして、 7月24日にお話を伺いました。テーマは、7月18日から20日に開催された第6回6者会合主席代表者会合の評価と見通しについてです。
今回開かれた6者会合は主席代表者の会合でありましたので、非常に具体的、詳細、細かくその合意ができるという性格ではそもそもなかったと思います。したがいまして、次の段階にいよいよ北朝鮮の非核化を導くその課題が入ってきた、すなわち初期段階におきまして北朝鮮は、ヨンビョンの核施設の稼働停止、封印というところにようやく踏み切りましたので、それを受けて、この次の段階でさらに北朝鮮の、非核化を進める道をどう歩んでいくかという、大枠についてそれぞれが議論をする、自分たちの見解を述べると、この6カ国のそれぞれの立場、それぞれの考え方というのが十分に示されたということだと思いますし、また同時にそれを受けて、これから近い、1ヶ月1ヶ月半ぐらいのスケジュールをきちっと決めるということになりました。8月に入りますと5つの作業部会が開催をされる、そしてそれを受けまして、6者会合の全体会議が開かれる、さらにその後には、6者の、閣僚会談、外相会談になると思いますが、外相会談も開いていこうというそういうスケジュールが決まりましたので、ですから今回の主席代表者の会合というその性格からしますと、スケジュールが、当面のスケジュールが決められましたし、同時に次期段階措置についてのそれぞれの国の見解というものが明らかになったんで、それは、十分な成果であったと思います。ただアメリカの方はできるだけその次期段階、次の段階の措置のその次元を切りたいと、どこまで、で、終わりにするか、年内にそれを終わりにしたいということを合意に盛り込みたいということを相当強く希望していたようですけれども、しかし一方の北朝鮮はまだその中身がはっきりしないところでは、それができないということで、次元を切る、期限を切るということについては反対をしたので、その点は合意が見られませんでしたが、しかしいずれにせよ、今回の主席代表者会議としての、会合としての意味合いは十分にあったということになると思います。ただ、これから作業部会を行う中で、本当に具体的な話を決めていかなければいけませんので、それは楽観を許さない。特に北朝鮮の完全な核計画についての申告、および既存の核施設の無能力化という、この二つの課題について、どこまできちっとできるかどうかは、今後の8月の作業部会の中で、相当詰めていかなければいけないということになりますので、楽観は許されないということになると思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。今週から4回に分けて、日本政府が認定している拉致被害者17名の拉致された時の状況や北朝鮮側の説明について、それぞれ簡単に紹介していきます。北朝鮮はこの17名の被害者について、5名生存、8名死亡、4名は北朝鮮内に入った事実は確認できなかったと説明していますが、今週はまずこの未確認とされた4名、すなわち久米豊さん、松本京子さん、田中実さん、曽我三好さんについてお伝えします。まず久米豊さんです。久米さんは1977年9月19日石川県牛津海岸において北朝鮮工作員キムセホと在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時52歳でした。我が国は2003年1月に主犯格のキムセホを国際手配し、北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。 次に松本京子さんです。松本さんは1977年10月21日、鳥取県米子市の自宅近くの編み物教室に向かった後に拉致されました。当時29歳でした。次に田中稔さんです。田中さんは1978年6月頃、当時出入りしていた神戸市の飲食店店主に騙され、海外に連れ出された後、北朝鮮に送り込まれました。当時28歳でした。次に、曽我三好さんです。曽我さんは1978年8月12日、新潟県佐渡市において、娘のひとみさんと買い物の途中、北朝鮮工作員キム・ミョンスクらによって拉致されました。当時、三好さんは46歳、娘ひとみさんは19歳でした。我が国は2006年11月に、拉致実行犯のキム・ミョンスクを国際手配し、北朝鮮側に対し、身柄の引き渡しを要求しています。なお、ひとみさんは2002年10月に帰国しています。北朝鮮は、これら4名が北朝鮮内に入った事実は確認できなかったとしていますが、共犯者の供述や拉致現場の目撃証言などから、4名が拉致されたことは明らかになっています。また、曽我三好さんの場合は、行方不明になった際、一緒に出かけた娘ひとみさんが拉致されているため、北朝鮮による拉致であることは明らかです。北朝鮮の説明をそのまま受け入れることはできません。拉致問題は決して解決済みではないのです。来週も引き続き、それぞれの被害者について紹介していきます。以上、拉致問題解説でした。続いては、北朝鮮拉致被害者家族の声のコーナーです。今週は、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致された有本恵子さん、23歳。そのお母さん、有本佳代子さんのメッセージです。
恵子、元気ですか？お母さんです。恵子がいなくなってから今年でちょうどもう24年になりますね。本当にあれから、私たちは心配して、本当に、わけのわからないままで5年間は過ごしましたけど、やっと恵子が北朝鮮にいるということが分かってから、私たちは一生懸命その、今、運動しております。家族ですけれども、おばちゃんをはじめ、家族全員無事です。本当に元気に暮らしております。それで家族もたくさん増えて、恵子の、老いとか、姪とかが9人できました。それでみんな、元気で暮らしておりますけれども、いつも恵子のことは心に留めております。でも、きっと恵子のことだから、北朝鮮で、自分の生活を築いて、きっちりと暮らしていると思います。だから、この前向きで、とにかく落ち込まないで前向きで暮らすということが、第一番だと思いますので、本当に落ち込まないということが第一だと思いますので、なんとかして恵子たちが帰れる日を一日でも早くというように、私たちは毎日神様にはお祈りしてます。一子と直子とは一緒に暮らしております。一個も一人子供ができて、私たちと一緒に暮らしてますので、私たちは日常生活では寂しい思いはしておりません。だから恵子も子供ができたということは聞いておりますけれども、その子供たちの成長を希望の一つにして頑張ってほしいと思っております。とにかく元気である、私たちが元気であるということが恵子に知っていただきたい。今お父さんも来てるんだけれども、お父さんは本当この問題が起きてから一生懸命本当にあんなに子供に関心がなかったと 稽古思ってると思いますけれども、私以上に稽古のことを心配して、北朝鮮にいると、いることが分かった時点から一生懸命動いております。だから、きっと帰れると思う。その希望を捨てないで、日常を楽しくとはいかなくても、希望を持って暮らしてほしいと私は思っております。で、家族たちも毎日は頑張って暮らしておりますし、みんな大きくなって、稽古が行くときに、雅子に、が妊娠してましたね。あの子供が今24歳になって、本当にもう近いうちにお嫁に行くんじゃないかなという気もしております。だから、稽古、雅子のところは、あの3人女の子がいますし、高志のところは2人女の子がいます。恵美のところは男の子が2人と女の子が1人。みんなが楽しく元気に毎日を暮らしております。稽古も一日でも早く帰れるように私も一生懸命毎日永田神社をお参りしておりますし、それで お祈りしてますし、お家の神さんも一生懸命拝んでますので、稽古も私たちがきっと稽古のことをみんなが思って暮らしているその気持ちを胸にしっかりと抱いて、とにかくそこで落ち込まないことですね。毎日を前向きに明るく暮らしてほしい。そういうことが、家族全員の願いです。
続いて、1977年10月、自宅近くの編み物教室に向かう途中、拉致された、当時、鳥取県の会社員、松本京子さん、29歳。そのお兄さん、松本はじめさんのメッセージです。
京子、今どこにいる？チョンジンか、ピョンヤンか、生活は大丈夫か、早く帰らないけんがな。あの日、京子が帰らないばあさんから連絡があった。警察に捜査願いを出して探してもらいながら、結局何もわからなかった。ただ、編み物教室に通う道ではないようなあのビニールハウスのところに、突っかけがかと放置していた。そこで、一体何が起こったのか、全く何もわからない状況の中で、ばあさんは京子のことを探し回っていた。どこを探しても何の手がかりも見つからないので、わらをつかむ思いで、拝み手さんに頼んだ。酒屋だったか、三保の関だったか、神社に足止めを祈願せよと言われ、残されていたつっかけを持って、願掛けをした。でもやっぱり何の手がかりも出てこなかった。せめて居場所を知りたかった。国内にいるものか外国へ行ってしまったものなのか何の連絡もない。世間の噂は勝手なもので、ばあさんも辛い思いをしたと思う。それからなんぼ年を取ったかな。せめて電話の一本、手紙の一通が欲しいと思いながらずっと年月が過ぎていった。諦めていた、そんなある日のこと、救うかいと名の人が我が家を訪ねて、2、30年前に行方不明になられたご家族がいらっしゃるのはここの家だと聞いてきたのですが、私たちは娘さんが北朝鮮にいらっしゃされて連れて行かれたものではないかと思っています。諦めないで一緒に探しませんか。世の中には訳のわからないことを言う人もいるもんだと、と思いながら、なんとなく信じてみたい気持ちもあった。なんとか話しているうちに、その二人は二人の新聞記者と一緒にやってき、松本さんのことを北朝鮮による拉致事件として新聞に掲載します。米子にも拉致疑惑が存在するということを世間にアピールしよう。何になるのか今更そんなことをしても、世間に迷惑をかけるだけだからなとばあさんが言った。事態は急激にしかも確実に変わっていくようにもあれ、京子のことを新聞やテレビが取り上げるようになっていき、いろいろな事実が明らかになっていく。京子が失踪したその夜、北朝鮮の工作船が三保関に来ているということや、関村とかいうルンラ888の子会社にいる京子が酒屋の貿易会社と電話で話していたことは、それは本当ですか。金子善次郎という代議士が質問主義書を政府に提出し、事実認定をしたのですが、政府は疑わせるものは何も存在しないと言っていた警察も、2006年11月にあっさりと拉致事件と断定し、これを受け政府も 拉致被害者と認定しました。県も市も大騒ぎで帰国後の対応準備を進めています。美穂中の同級生の人たちも近所の修君が中心となって応援してくれています。尾崎商事の同僚の渡辺さんや福本さんも皆声をかけ応援してくれています。約30年間何もできなかったけど、日本の国を信じてください。一生懸命対策を考えます。必ず助け出します。潮風というラジオ放送の番組を聞いたことがありますか。 6045kHz で午前5時半6時まで、 9485kHz で午後10時から10時半です。兄もこの放送で京子が早く帰ってくるように訴えています。どうか聞いてください。我が国の政府も放送開始しました。早く帰ってくるようにみんなで頑張っています。それまで辛抱して希望をつないでください。
有本恵子さんと松本京子さんのご家族の声をお届けしました。この番組、ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は、夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。